Where do you go?
AA Go!
To any English school.
泣く子も笑う中澤先生と私西村が伝えること学ぶこと分かることとは何かを熱く語ります。熱血教えて中澤先生。このコーナーは AA Go 中澤塾英語スクールアニーの提供でお送りします。熱血教えて中澤先生。この時間も中澤塾英語スクールアニーの中澤先生にお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、
はい、
子供たちには待ちに待った夏休みが、
うん、
はい、やってきて始まっています。
そうですね。
豊橋の小中学校は、
はい、
ほぼ2学期制ということで、
うん、はい、
私たちが、
はい、
小学校中学校だった時のように、
うん、
夏休みの直前に通知表をもらって、
うん、
ニコニコ自信を持って、
うん、
あのお父さんお母さんに見せることができる子もいれば、
はい、
破り捨てたいような、
はいはいはい、
私はどっちかしらそっちの方でしたけれども、うん、また怒られるぞなんて思いながら、うん、通知表を持って帰った思い出なんかありますけれども、
はい
はい、今やっぱりまだまだその通知表成績表っていうのは、
はい、
持ってこずに夏休みなんですよね。
そうです。だからもうなんかちょっとまあ締まりがない感じはしますね。
なんとなくね、自分たちの頃を思うと、うん、
やっぱり夏休み、まあ、僕もそうですが神棚に飾ってたっていうか、
はい、
そういう意味で言うと重みがあるような感じもあったんですけどね、
はい、
まあ高校生の子たちはね、
はい、
やっぱり持ってきて全員、あ、
そうですね、変わらず高校生は3学期生、
ね、はい、3学期生なので、まあ、通知表持ってきてかなりの数の通知表を昨日見ましたけど、
はい、
はい、やっぱりそこで一言二言会話ができるっていうのは夏休みを迎えるにあたってはいいのかなっていう気はしますね。
そうですね。通知表がある、成績表があるということは、うん、この長い夏休み期間中にどのような勉強方法で進めていったらいいのかっていう対策を立てやすい、立てるための目安になるということですね。
そうですね。だから、まあ、評価していくっていうこと自体はね、
はい、
やはり何かしらステップしていくのには重要だと思いますし、
はい、
あくまでも個人的な意見ですけど、まあ、通知表はあった方がいいですね、まあ、それはもう間違いなく自分としてはやりやすいですね。
そうですよね。期間の長い短い別として、
はい、
夏休み冬休み春休みって3回休みがあるじゃないですか、
はい、
で3学期生の頃はその休みの直前にやっぱり通知表をもらって帰ってきて休みを迎えるというスケジュールがずっとやってきた中で、
はい、
2学期生というのはちょっとこう何かこうピントがずっと合わないような感覚が
もう拭
いされないのも私もすごい感覚があります。まあ、
しょうがないですね。自分たちはほとんど3学生で通知を3回もらってましたんで、
はい、
まあ、あと高校生の子たちはね、みんなちょっと向きの持ってきて見せてくれたりしたんですけど、
はい、
やはり刺激としてやはり話してても全然違うので、
はい、
そういうことはできれば2学生でもあってもいいかなみたいな
ちょっとこんな感じっていうようなね、
はい、やっぱり何かが例えば3だったから4にしたいとか、
はい、
4だったら5にしたいとかで5だったら理由を説明してくれたりとか、
はい、
まあ、そういうちょっとコミュニケーション的なものも含めて子どもさんの様子もよく分かりますのでね、どうだっていうよりは、
はい、
全部聞いて自分で説明するよりはね、一つこれがあって自分は頑張ったけどなんかダメだったとか、自分もちょっとイマイチだけでよかったとか、今は高校生の子は、ね、やっぱ大学入試のことも踏まえて、
そうですね、
まあ、そんなにまあ、ある一部の入試以外はね、一般入試受けてる部分には内申書通知は関係ないんですけど、それでもやっぱり一応見てくれてくれて話をしますので、はいはい、まあ、そういうのは大事かなと思います ね。
そうですね、まあ、具体的に数字で示されたりするわけですから、
うんうんうん、
自分がどの位置なのかとか自分のレベルがどうなのかって、
そうそう、
目標が立てやすいですからね。
そうそうそう、
どこが自分が弱いのかとか
今の状態の、ね、なんてあるといいかもしれません ね、
ね、
はい
はい、
もしまたどこかで検討
ですね、
はい、
とはいうものの、
はい、
夏休みですから、
うん、
やはりこの機会に、
はい、
学力を伸ばす、
うん、
ちょっとこう不得意な分野を伸ばす、
うん、
強化していくっていうのは絶好な期間になるわけです
から、うん、まあ中学生小学生はねやっぱりちょっと具体性が、欠けて、まあ、親御さんの様子が見てた様子で分かる分からんとか、
はい、
こういう様子だってことで学習会講習会みたいな申し込まれますけどね、
はい、
基本的にはやっぱり中学校生は中学生の場合は特に明けが定期テストがあるので、
はい、
まあ、どっちかというとちょっと不思議な、まあ、まだね大人の方だと不思議な感じがするかもしれませんが、定期テストの勉強、課題テストではないんですね。
夏休みといえども、うん、1ヶ月半のテスト期間中みたいな。
そうなんです。だからちょっとね、範囲もいろいろでもう出てるところもあるんですよ、ただ出ないところはもうちょっと後だったり、もう学校によってもね本当全然違うので、それぞれの子に対しての指導っていうのがやっぱ大事になってきますね、
はい、
はい、
なるほど。
だからみんなで一緒に行くぞみたいな感じにならないというか、
はい、
テスト範囲があることないことでちょっとモチベーションも違うし、
そうですね、
時期も若干ずれるんで9月の頭、はい、の辺って感じなの で、でちょっとずれるところもあるんですよね、もうちょっと遅かったりとか、はい、だからまあそういう面では、あの夏休み塾としてはやっぱ引っ張っていくなっていうのは、
はい、
それぞれのこのモチベーションとか様子を見ながら、
はい、
はい、あの頑張らせていくっていう方向性ではありますね、
はい
はい、
学校によって違う、個人によっても違うという中ですが、うん、高沢塾で夏休み夏期講習が
そうです、
ね、はい、そんな中始まろうとしています。
始まって、まあ、始まりますね、
はいはい、学校によってもこう早い遅いがあるもんですから、うん、多少夏期講習もそれに合わせてのこう早いクラス、ちょっと遅らせて始まるクラスとかってあるわけですか。
基本的にはですね、まあ、個別演習スタイルが多いですね、私どもは、
はい、
要するにあのテストの範囲も違いますし、あの目的も違ってくるので、基本的には個別の演習スタイルが一番、まあ、力がつくと信じておりますので、
はい
はい、あのそれにまだね実は部活が終わってないところが、
夏休み大会確かにありますね、
高校生はもうほぼ野球部以外は終わってると思いますけど、は
い、野球部は今熱いですよ。
野球部とか、はい、まあ、あの多分こう陸上の大会とか残ってたり、まあ、勝ってるところはね結構あったりするかもしれませんけど、中学生はねこれで7月の終わりぐらいでだんだんだんだん、まあ、部活も終わりつつあると、まあ、小学生はねプールぐらいなので、
そうですね、
はい、なので、まあ、そういう意味で言うと8月入ると本番かなっていう感じですね、
はい、夏期講習というと一つのクラスに30人、はい、40人まとめて、うん、はい、じゃあ皆さん黒板注目してっていう風にやるようなイメージを持ちがちですが、うん、
はい、
中澤塾ではあくまでも個別での夏期講習を進めていくというスタイルですので、皆さんそこのところはよく区別をして覚えておいてください。
だからまだ今からでも全然対応できます。
そういうことですよね。
そうなんです。
あくまでも個別でやっている夏期講習というところですね。
あの時間は決まってますけどね、
はい、
3年生はちょっと正直あの同じ日程でやりますけど、
はい、
まあ、中1中2の子たちは比較的来れる時間選んでみたいな、
はい、
小学生もそういう形してますので、
はいはい、
まあ、利用していただきやすい形にはなると思います、はい、
ただやっぱり中1中2で習うものっていうのは、うん、基礎中の基礎になってきますから、
はい、
私自分の経験でそうなんですけど、
うん、
中学校3年生の時にいざ受験勉強を始めた時に、
はい、
その1年生で習ってきていること、
はい、
入ってなかった部分がたくさんあって、
はい、
ものすごい苦労した覚えがあるんですよ、
うん、
もう本当に泣きながら受験勉強してましたから、
うんうん、
だからあの中1でやれることは徹底的にやっておく、
はい、
で中2もその踏まえた上で中2でやることをきちんと吸収しておくっていうのが、
はいはい、
どれだけ大切だったかっていうのはね、すごく身をもって感じてますので、ぜひ夏休みは、
はい、
休みだっていうのはもちろんなんですけれども、そういった力をつけるいい時期っていうのもね、きちんと認識して頑張ってほしいですよね、
は
い、
そうですね、はい、やっぱり考えて動くことは大事ですし、
はい、
夏頑張るっていうのはそれに成果当然出てきますのでね、
はい、
暑い夏とともにやっぱり頑張っていただきたいなと思います、
はい
はい、
ぜひ頑張ってください、
はい、
さあそして先生、
はい、
私先日ですね、うん、社会人クラスの速読国語力太郎の研修会に出席させていただきました、
ね、はい
は
い、
ありがとうございます。
いや、ありがとうございました。こちらこそ、
あの長い間このコーナーで先生に速読国語力太郎の成果とか、
はい、
あとはトレーニング方法だとかっていうのを、うん、伺ってきていたものの、
はい、
実際に体験してみるとこういうことだったのかというのがものすごくよくわかりました。
わかりますね。
それこそ目から鱗ですよ。
あ、素晴らしいですね、やっぱりやってみるとわかりますよね、
はい
はい、
意味が理解できていないとまず問題が解けないって先生が言ってたのもその通りでしたし、
はい、
記憶力っていうその瞬間にこう焼き付けるような感覚ですよね、
はいはいはいはい、
その能力がすごく衰えていたことにまたびっくりしてですね
そうですね、
はい、あとは目をこんなに動かすものなのかと。
そうですね、
はい、だからそういう意味ではあのスポーツをね、うん、球技をやっている子たちにも効果がありますよ、
そうですね、
って言った先生の言葉が
意味がよく分かりました。
やっぱりあの眼筋って目の筋肉とかですね、はい、視幅って見る幅って大事なので、速読ではですね、はい、やはりあのその辺はしっかりあのトレーニングに取り入れてますし、はい、聞くよりもやる方が分かりやすいですよね。
そうですね、
はいはい、
まずはじめにね先生が、うん、速読というのは普通の斜め読みとか飛ばし読みではなくて
ないです、
きちんと理解した上で処理能力を高めるものだというお話を伺った上で、はいはい、実際にあの毎日の速読で使うパソコンですよね、うん、で使っての体験、
はい、
やはり一番印象深いのは、うん、その視野を広げる眼球のものだと、うん、トレーニングになると思うんですけど、
はいはい、
パソコンのこう中央にカーソルを持って、矢印をね、はい、持っていってそこを見つめてそこから目を動かさないと、
うん、
でそこからパソコンでこう模様が波紋のように広がっていくわけなんですけど、うんうん、そこで中心を見つつ、うん、画面全体をこう見ていくこう意識というか
はい、
を広げる能力っていうのがすごく印象深くて
ですね、
はい、あれ何回かやってたらちょっと脳みそクラッとしましたよっぽど動かしてないんですよ。
あ、
自分の中で、
まあ、使ってないところいっぱいありますからね。
そうなんです、はいはい、よく言いますもんね、はい、一部しか動かしてないって。
あ、そうです。それでも動くんで人間立派ですけどね、
伸びしろたくさんあるんだと逆にあの悲しいほど前向きに捉えて私帰ってきましたけど、
まあ使ってるないもののところをしっかりフル活用させるって大事ですから、
はい、
やはりあのそういうトレーニングもね、大事だと思います。ちょうどやっぱり大人の方までできるというところで言うと、大人の人が学習していくっていうのってね、
はい、
なかなかこう習い事以外ではないので、
そうですよね、
はい、そういう意味で言うととても皆さん新鮮にやられて、
はい、
今度ねあの実は今やってますが速読国語力だろうか気候集会、
はい、
これね実はあの珍しいんですが小1から大人までっていう
ないですよね、
親子で速読してみませんかというね、
はい
はいはい、もう社会人の方ねもうあの初めて7月から始めてです、もう何人かも参加いただいて、はい、講座としても取ってる方多いんですけど、さらにまあそういうチャンスも生かしていただくためにですね講習会を作ってて、それで申し込んでる方も結構いまして、
はい、この間の研修体験会の時も、うん、
はい、
あのそれこそな先生あの時30人ぐらいいましたよね、
はいはいはい、
で皆さんいろんな職業の方がいらっしゃって、
ね、うんうん、
整体師の方もいらっしゃいましたし、
はいはいはい、
税理士の方もいらっしゃいましたし、
はいはい、
なんか本当研修会の後に申し込まれてた方もいらっしゃいましたね。
もうすぐに始めていただいたりとか、ね、
はい、
あのもうすぐ今週からみたいなでやる方も見えましたね、
はい、子どもさんの体験会を見て、うん、それを連れて付き添っていた保護者の方が私もやりたいって、
ね、そう
俺もやりたいっていう方がね、
はい、あの英会話もね、英語スクールアニメも結構あるんですよ。私もやった方がいいとかやる、
はい、
だからそれはね、その方がちょっとやっぱりなぜか敷居が高いようで速読の方が早いです。
あれはね、あの分かります。
なので今もね、実はもう今この夏だけでも 3,40 名増えたじゃないかな。
結局トレーニングなので、はい、難しいことではないっていうふうに分かることがすごいんじゃないのかなと体験で思いますね。で、簡単な難しくない簡単なトレーニングでなおかつ効果が出るっていうのが
う、ね、だから
数字で出てきますから、
やっぱりあの皆さんがなんかどこかから道具を持ってくるんじゃなくて自分の中である、まあ、要するに脳を使うので、
はい、
誰でもできる、そこがポイントですし、
はい、
でまあ、その今まで使ってないところをすごく動かして使っていくってことですから、まあ、あのどの方でも、ね、
はい、
大人も子供も関係ないということですから、はい、で子供さんたちもね最近あの、速回力検定ですね、検定を受けたりとかして結構盛り上がりますし、
全国でもすごく、ね、盛り上がり見せてるそうですね。
今度ね、速読甲子園っていう大会が
名前がいいですね。すこの夏にぴったり
ぴったりです。それであの全国大会が、
はい、
まあ、誰でも参加できる団体戦と個人戦があるんですけど、
ね、
ちょっと今それに向けてみんなトレーニング頑張ってます。
目標もあるわけなんですね。
そういう大会もありますし、やっぱりあのいきなり全国大会に参加できる競技ってなかなかないので、
確かにそうですね、
そういう意味で言うとすごく子どもたちも刺激になってますし、あの、まあ、表彰式東京らしいので、
あら、
まあ、月賞で行けるように頑張ってます言ってますが、
はい
はい、
ね、即効果を目で見ることができますので、ぜひ皆さんも一度速読国語力だろう体験しに来てください。
特にね、まあ、子どもさんたちにはもう当たり前ですが、まあ、30代40代仕事バリバリ感のある大人の方、まあ、とてもやっていただきたいな、
はい、
側面を持ってますので、そうですね、
向きになるというよりも夢中になっちゃいますよね、普通に。
そうですね、しかも1週間に1回30分トレーニングで十分ですので、はいはいはい、比較的使っていただきやすく自分を開発していけるんじゃないかなと思いますので、
はい、中澤塾本部校で
開講してますので、本部校でやってますので、はい、ぜひぜひお越しください。
はい、お越しください、
はい
はい、ということで話変わってですね、先生今度7月の21日に
21日からですね、はい、
前回のコーナーでも少しお話触れました、
はい、
英語スクールアニーのトヨタの浄水校が、
はいはい、三好市の三好校
2校ですね、
2校ですね、
はい、同時オープン、
まあ、別の塾さんの中でやらせていただく形で英語スクールのみのオープンになりますが、
はい
はい、あの2校同時オープンで、はい、21日から体験で、
はい、
もう結構な数、説明会をやるんですが、来週から結構な数いただいてて、盛り上がり見せています 、
はい、前回ね、はい、7月の終わりぐらいには開放できるかなって話だったんですが、うんうん、はい、前倒しの7月21日に決定、
もう決定して、それでもう次の日が体験授業ですね、
はい
はい、まあ、ちょっとトヨタの方はね遠いんですけどキャンペーンもやってます、
はい、
トヨタ限定になっちゃうんですが、まあ、お友達とかもし、
はい、いらっしゃったらそしてアプリでね、はい、トヨタ周辺 の浄水港とか三好港をね、
はい、
周辺で聞いてらっしゃる方はぜひ
ホームページにしていただくと詳細載っておりますので、はい、ぜひチェックいただけて、トヨタ市全、これでだいぶ全域お越しいただけるようになったかなと思ってますので、
はい、結構先生攻めてきてますね。
攻めてはないですけどね比較的固めてる感じですかね、だからやっぱり遠くから来てる子たちをやっぱいつものコンセプトですね、
はい、
近くに出させていただくっていうのがやはり通っていただきやすくなると、
はい、
お母様方の負担も ね、
そうですね、
減りますので、
はいはい、
それをコンセプトにいきますので、はい、またどんな感じかお伝えしていきたいと思います、
はい、
ぜひオープンです、
はい
はい、
でこれに伴って、うん、先生なんかまたテレビに出るんですね。
そうですね、
またちじゃなくて
今度はメーテレさんのね、
はい、
サクセスっていう番組が7月26日土曜日の7時55分からあるんですけど、
はい、朝ですか、
ね、朝です、
朝、
はい、私たちが最も苦手な朝ですがそこの実行のそこで私たちも会社が、
はい、
私たち一応会社名が N 教育と申しまして、
はい、中澤先生の N ですね、
N かどうかはまあ何ともまたのお楽しみで、
で
N 教育なんですけど、はいはい、N 教育というのは一応中澤塾と英語スクールあり、
はい、
あとは日本航空高等学校と通信制の家庭ちょっと面倒見てたりとか、
はい、
まあ、留学であったりいろいろ速読であったりやってる、ね、まあ、要するに教育全般、
はい、
要するに幼児から社会人までの教育をやってるっていう形のイメージの会社なんで、実はですねあまり言うことないんですけど、まあ、それを取り上げていただくということで、
はい、
番組に出ますので、
はい
はい、
7月26日土曜日ですね、
土曜日です、
はい、7時55分です、
はい、
はい、
ぜひチェックラスアウトでお願いします、
はい、はい、お願いします、
はい
はい、で一方で朝が得意な子どもたち向け、
まあ、また朝早いですこれ集合がね
8月3日朝8時集合して
集合でこれがまた早いですね、
はい、中澤塾英語スクールアニーの
遠足ですね、
ほっとしたらツアー、
そうです、
2014
です、2014遠足行きます、
はい、今回初めての遠足ですよね、はい、先生、
そうです、
ね、楽しみですね、
はい、バスで行ってきますので、また、
はい、
詳細もね、
はい、
ご報告させていただきますので、参加される方も楽しんでいただいて、
はい、
来年以降もね、もう様子でまた継続できるようにちょっと今年頑張って盛り上げてきますので、
はい、
はい、
もう行きも帰りもね、ずっと一日英語の先生と一緒に英語を喋って、
ご家族での参加結構多いんでね、
そうですよね、うん、なんでお父さんお母さんも頑張って英語を喋っていただいて、
だから私どもとしては本当にやっぱ子供さんだけじゃなくてもご家族みんなでこう通っていただける、スクールっていうのは本当理想なので、
はい、
はい、いい感じかなと思ってます、
はい、
はい
はい、それでは先生最後ですが、夏休みが始まりましたので、はい、夏休みを有意義に、はい、過ごすためのですねアドバイスをお願いします。
ですね、まずですね、夏休みで自分何していこうかと考えましょう。要するに何をしていくか考えて思うことが大事ですから、
はい
はい、今どうやって過ごそうか、どういうふうにしよう、例えば勉強しよう、例えば英語頑張ろう、受験勉強頑張ろう、何でも結構だと思うんですが、まずは一番最初に頭の中で思ってください。そうすると何か道は必ず開けますので、その思いとともに頑張っていただくというのが一番まずは大事かと、はい、思いますね、
はい、
はい、思えば叶うで頑張りましょう、
はい、
はい、
思えば必ず叶います、
はい、
先生の言うことは絶対です
ちょっと怪しいかもしれない、そうですね、はい、絶対なるように頑張ってください、はい、
頑張ってまいりましょう、はい、ということでこの時間も中澤塾英語スクールアニーの中澤先生にお話を伺いました。次回もどうぞお楽しみに。
See you next time。
熱血教えて中澤先生。このコーナーは エイエイゴー中澤塾英語スクールアニーの提供でお送りしました。